医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は歯科インプラント治療の基礎知識について、東京医科歯科大学大学院教授の春日井翔平さんに伺います。
まず治療に使用されるこのインプラントというものはどういうものなんでしょうか。
歯のないところのですね、顎骨に埋め込むですね、金属製でできた、まあ、ネジ状の構造をしたものでありまして、まあ、いわゆる人工歯根と言われるものです。
材料はどういうものですか。
現在使われている材料はですね、チタン、純チタンもしくはチタン合金ですね。で、欧米ではですね、最近セラミック製のジルコニアを使ったインプラントも登場していますけど、まだ我が国では使われていません。
そういう材料が特に選ばれているとは何か理由があるんでしょうか。
それはですね、やはり生体親和性があって、まあ、体内で安定しているということ、それから強度とかですね、まあ、骨の中に埋めますから骨との結合性、といったようなそういった性質からですね、そういった材料が使われています。
で、その構造はどのようになっているんでしょうか。
基本的にですね、骨の中に埋め込む部分、この部分は、まあ、いろんな言葉は使われてますけど、インプラントと呼ばれているところですね。それからその上にアバットメントといってですね、ちょうど上につける人工の歯との中間の接続部みたいな部品ですね、そういうものがありまして、その上にいわゆる義歯と呼ばれる人工の歯がつくことになります。ですから今お話したようにインプラントとアバットメントとその上につく歯ということで3つの構造からなるというふうに理解していただければいいと思います。
このインプラントを用いた治療ですね、どういう治療になりますか。
基本的にはですね、歯のないところに、まあ、歯がないとですね、みんなお困りになるわけですね。食べれないとか、食べにくい、喋りにくい、それから見た目が悪いとかですね、そういった、まあ、部位によっても違いますけど、そういった不具合が出ます。で、そういったものをリカバリするために、いろんな方法があるわけですけど、その一つの方法として、歯のないところに、その人工歯根、インプラントを埋めて、機能を回復するという治療です。で、
それは、外科的な手術に近いようなものでしょうか。
インプラントを埋める外科の手術と、それから上の部分にですね、人工の歯をつける、いわゆる義歯の治療と、2つの治療ということになりますね。
どのような歴史がありますか。
私が知る範囲というか、まあ、今まで文献報告があった中でですね、一番古いとされているのは3世紀ですね、紀元後3世紀のローマ時代の顎骨ですね、上顎骨なんですけど、上の顎の骨にですね、鉄のインプラントが埋まっている人骨が見つかっています。ですから、そう考えるとかなり古い歴史があるということです。はい。
日本ではいつ頃から始まったんでしょうか。
材料がですね、今あるようなものが登場したのは1952年にスウェーデンのですね、ある先生が偶然にですね、チタンを骨の中に埋めると骨と結合するという現象を発見されまして、1965年にですね、スウェーデンで初めてそのようなインプラントが、いわゆるチタン製のネジ用の構造をしたインプラントが初めて人の顎に入れられました。で、それからですね、もうかなりもう1世紀近く時間が経ってるわけですけど、我が国でそのようなチタン製の骨と結合するインプラントが使われたのは1983年と言われていまして、東京歯科大学といって昔水道橋にあったんですけど、その大学でその治療が行われました。で、ちなみに私のですね、勤めている外来はインプラント外来と申しますけど、これがまあ国立大学にできたのが1997年ということになりますので、いわゆる1990年代になってからやはりインプラントというものが普及がしましてですね、確実な治療と、まあ、社会的にも認識されたと考えてよろしいかと思います。
基本的に歯を失った方が受ける治療ということですか。
そうですね、歯がない方の機能を回復するための治療ということになります。
で、このインプラント治療以外にも何らかの対処法はあったということでしょうか。
はい、2つありまして、1つは取り外しができる義歯ですね、俗に言われる入れ歯と言われるものが一つの昔からある治療法ですね。それからもう一つはブリッジと呼ばれるものなんですけど、いわゆるなくなった部分の両隣の歯にですね、管をかぶせまして、いわゆる橋渡しのような構造物をつけて治す治療法、この2つがあります。
それに比べてこのインプラント治療の利点ですね、どういうことでしょうか。
第一の利点はですね、骨と結合するインプラントを用いますので、上の人工の歯をですね、しっかりと固定できるということ。2番目の利点はですね、残っている歯に対して負担をかけることなく治療ができるということです。例えばブリッジですと両側の歯をですね、削らなきゃいけないわけですけど、インプラントではそういったことはないわけですし、取り外しのできる入れ歯の場合はですね、それを安定させるために残っている歯にですね、いろんな装置をつけなきゃいけないといったことから、残っている歯に対してやっぱり負担がかかるということは避けることができません。
一方で欠点もございますでしょうか。
その第一の欠点はですね、やはりインプラントを埋めるための手術をしなきゃいけないということで、 患者さんに対してやはり身体的に負担をかけるということが一つですね。それから保険外治療でありますので、治療費がかなり高額になるということが2番目ですね。3番目はですね、治療期間がですね、他の治療法に比べると、まあ後でまたいろいろお話出ると思いますけど、長くかかるということですね。その他にもですね、実はいくつかありまして、一つはですね、骨とはよくつくんですけど、粘膜との結合がですね、やはり自分の歯に比べると弱いということから、治療後のですね、やはりケアをしっかりしないと感染しやすいということが欠点として挙げられます。もう一つはですね、これはですね、ほとんど書かれてないんですけど、実を言うと骨とくっつきますので、口の中でですね、もうランドマークのように動かないわけですね。ところが自分の歯というのは、矯正治療というのがありますけど、力がかかるとですね、顎骨の中で、顎の中、骨の中で動くわけですね。で、長年ですね、歯っていうのは使っていきますと、すり減ってくるわけですね。そのような噛み合わせの変化に対して自分の歯ですと適応できるんですけど、インプラントというのは全く動かないわけですから、そういった噛み合わせの変化に適応できないということで、具体的にどんなことが起きるかと申しますと、インプラントを治療した歯のですね、前後に隙間が空いてくるとか、放っておくとですね、そのインプラントにたくさんの力がかかってしまうというような現象も起きるということですね。ですから、まあ、後でまた話が続きますけど、治療を受けた場合にはですね、そういった変化を、まあ、見逃さないようにですね、定期的にやはりチェックを受けなきゃいけないということになります。
それは一旦埋め込んだものを微調整するというようなことできるんでしょうか。
そういったことは、まあ、治療を受けた歯科医院でですね、通常やられていることですので、まあ、治療を受けた後には定期的に通院してですね、そういった治療を受けられた方がいいと思います。実はですね、インプラントの欠点として、骨がないとですね、まあ、インプラント、我々使っているインプラントは骨の中に埋めるインプラントですから、インプラントをしっかり固定できる骨がですね、その歯のない部分にないと治療ができないということになります。したがってそういったケースはですね、患者さん他の治療法を選択していただくことになりますけど、まあ、インプラント治療をどうしてもやるということになりますと、そこに骨を作るという、まあ、骨を作る方法というのは、まあ、今一番一般的な方法はですね、骨移植という方法なんですけど、患者さんのですね、多くの場合は口の中の他の部位から骨を取ってきて、そのインプラントを埋める手術を行う部位にですね、骨を作ってやると、移植してやると。それで骨を作ってそこにインプラントを入れるということで、まあそれを解決するわけなんですけど、まあそれをやりますとですね、もっともっとですね、治療期間が長くなりますし、まあ骨を取る部位にまた炎症が起きますから、患者さんはですね、インプラントを埋める場所と骨を取る場所と両方ですね、まあ炎症が起きますから、もっと辛い思いをするということになりますね。はい。
で、一口に歯科インプラント治療と申しますけれども、さまざまな方法があるそうですね。
そうですね、まあ、基本的には埋めるということが、まあ、埋める手術、埋入手術と僕ら言ってますけど、それがありますけど、その後にですね、ステップがいろいろありまして、そのステップによって治療法がいろいろあります。大きく分けるとですね、一回法と呼ばれるものと二回法というのがありまして、一回法というのはですね、インプラントを埋めた後に、その上にですね、部品をつけてですね、いわゆるインプラントの上にあるその部品が口の中に露出したような状態になります。ですから、その後にですね、その部品を外して、その上に人工の歯をつけるということができるわけですね。で、それは、まあ、一回法と呼ばれるものなんですけど、二回法と呼ばれるものは、これは、実は、当初、今の僕らが使っているインプラントが登場した時から行われている方法なんですけど、インプラントを骨の中に埋めた後ですね、粘膜でその上を覆ってしまうわけですね。それで安静にして、ある一定期間待って、骨と結合するのを待ってですね、その上に、そのインプラントの上を切開しまして、その上に部品をつける、二回目の手術をやると。いうことで、まあ、手術の回数が2回になるので2回法と呼ばれている方があります。で、まあ、その後は1回法と全く同じなんですけど、その上に、まあ、人工の歯をつけるということになります。ですから、まあ、1回法、2回法、まあ、歴史的には2回法が古いわけですけど、1回法が登場したっていうのはですね、実はインプラントの性能が向上したりしたということが、まあ、バックにあるわけですけど、まあ、そういうことがあって、まあ、1回法、2回法、まあ、症例によってですね、我々は使い分けています。それから、最近ですね、まあ、知ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますけど、先ほど私がですね、インプラント治療の欠点として治療期間が長いと申しましたけど、最近はですね、即時荷重とかですね、まあ、即時機能と呼ばれる方法なんですけど、インプラントを入れた直後にですね、仮の歯をつけてしまうと、機能を回復してしまうという方法も登場してきまして、まあ、こういった方法もですね、症例によってはですね、非常に有効な方法であります。ただまあリスクも少し高いんですけど、まあそういった方法が登場しました。それからあとは歯がですね、例えば、まあ今残ってる歯が非常にまあ具合が悪いと。 どうしても抜いて、まあ、残すことができないということで抜いてですね、従来の方法ですと、その抜いた跡が治ってから、まあ、2ヶ月、3ヶ月経ってから、インプラント治療に進むことが多かったんですけど、まあ、即時埋入とかですね、そういった方法がありまして、歯を抜いたですね、その、僕らの抜歯科と呼んでるんです、穴が開くわけですけどね、顎の中に。その中にもうすぐにですね、インプラントを埋めて、治療するといった治療も、まあ、最近で行われるようになっています。ただ、まあ、こういった新しい治療法というのはですね、まあ、非常にですね、まあ、熟練した先生がやればうまくいく方法なんですけど、従来の方法にですね、時間をかけてやる方法に比べると、やはりリスクが高いということは、忘れてはいけないと思います。
お話は東京医科歯科大学大学院教授の春日井翔平さんでした。この続きは来週お送りします。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。